岩手医科大学命から今週のテーマは腎臓のがん、腎がんについてお話を伺っていきたいと思います。お話は泌尿器科学講座講師の加藤蓮平先生です。加藤先生、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
この命から初登場ということで、
はい、
リラックスしてらっしゃいますよね。
していないですしていないですが、
は
い、
先生、あの岩手のご出身。
あ、そうですね、はい、
この盛岡
で盛岡で、はい、生まれて。
そうですか、
はい。
さあ、今日のテーマ、はい、腎細胞がん、まあ、腎臓のがんということで腎がんとご紹介いたしましたが、
はい、
腎がんというのはどういうものなんでしょうか。
はい、腎がんというのは、まあ、腎臓にできる悪性腫瘍になっています。で、腎臓というのはこの肋骨の下あたりに、背中側に左右1個ずつある臓器なんですけれども、基本的な、まあ、機能としては、あの体の中の老廃物というのを滤化して、まあ、尿として排泄したり、あと他にも、あの血圧をコントロールしたり、あの血液の増血ホルモンですね、貧血をこう正常化するような、そういったものをこう生成する、まあ、そういった働きも持つ臓器であります。
はい、
で、一応血液中のその老廃物をこうろ過して尿を作り出す腎実質っていう部分と、あとはこう尿が流れていく、その腎実質で作られた尿を集める腎盂っていうふうな、あの部位があるんですけれども、今回お話しする腎がんっていうのは、通常はこの腎実質の、あの細胞から発生する、まあ、いわゆる我々はこう腎細胞がんというふうに言ってるんですけれども、そういったものを指しています。で、今日いろいろお話ししていきますけれども、まあ、腎がんというのは進行するまではあまり症状が現れないことも、あの少なくはないですし、まあ、進行するといろいろ肺とか肝臓とか骨とか、まあ、そういったところに転移することもありますので、まあ、そういった内容をお話しできればと思います。
はい、じゃあまず今腎がんとはというお話の前に腎臓についても教えていただきましたが、
はい、
ただ単にこうイメージする腎臓というだけではなく、中には役割がいくつかあるということ で、
そうです、ね、
今回のその腎がんになる、はい、まあ、ほとんどの部位というのは腎実質ということで、
はい、
血液中の老廃物をろ過して、まあ、尿を作り出す、その部分にがんができるということなんですね。
はい、そういうことになります。
そうですか、はい、先生、原因というのはどういうものなんでしょう。
はい、腎がんの主な原因としては、細かいこうメカニズムまでは分かっていないですけれども、喫煙と肥満と高血圧、そういったものが危険な因子として挙げられています。で、一般的には、あの発症しやすいご年齢としては、だいたい50歳くらいから60歳ぐらいが、あの多いかと思いますし、やはりこう年齢が高くなるほど患者さんの数っていうのは多くなる傾向にあるかと思います。で、一応原因に関してちょっともう少し、あの深掘りしてお話ししますと、まあ、腎臓の原因となる遺伝子の病気っていうのがありまして、まあ、それがあの VHL、 あの正式にはフォンヒッペル輪動病というんですけれども、そういったものが挙げられています。で、この VHL 病というのは、 VHL というがんを抑制するような遺伝子が傷つくことで発症する病気でして、年齢幅は広いんですけれども、まあ、3歳とか4歳とか、そういったこう小さい頃から、あの起きたりとか、まあ、年代的にはこう幅広いんですけれども、まあ、そういったこう遺伝子的な、あの異常での、あの病気の場合には、まあ、腎がんの他にも脳とか脊髄とか、あの目のところのこの網膜の血管腫とか、あとは副腎っていったところの褐色細胞腫とか、膵臓の腫瘍とか、あとは精巣ですね、そういったあの男性の性器である、まあ、精巣状態、まあ、そういったところにも腫瘍が、あのできる原因となっています。一応その VHL 病っていうんですけれども、そういった患者さんの場合には、まあ、腎がん発症すると、まあ、それ以外の病気も合併していることが非常に多いですので、こちらに関して言うと、早いうちから病院で検査を受けることが望まれますし、まあ、そういうことで腎がんも早期に発見される傾向にあるかと思います。あとは先ほど話しているような、通常の中高年に発見される腎がんにおいても、今お話しした VHL 遺伝子と、そういった異常をこう大体 60% くらいに認めることがありまして、まあ、ただこれはあの親から子どもに遺伝するような遺伝子異常ではなくて、腫瘍の部分のみで認める異常なんですけれども、まあ、この VHL 遺伝子というのが、あの異常を起こすことによって、まあ、血管をどんどん、あの腫瘍自身が作り出して、 腫瘍細胞が生存して増殖してと、まあ、そういったことによってこの腎がんというのが出てくるというふうに考えられています。
はい、例えばこの VHL 病、この遺伝子というところまで分かっているとするならば、健康診断でこう日常の中で年1回でもこういうところって検査できないものなんですか？
まあ、なかなかこう遺伝子の異常っていうのはやっぱりこう非常に繊細な情報でもあると思います。まあ、今私が話しているその一般的な中高年の腎がんっていうところでは腫瘍の部分だけで認めるような遺伝子異常を指しているので、必ずしも例えば血液で見るようない わゆる遺伝をするというようなところで調べても必ずしもその異常が見つかるものではないので、やはりその昨今こういろいろ臨床的にはいろんながんにおいてこう遺伝子の検査っていうのは広まっているんですけれども、生殖細胞変異って言ってて親から子供に遺伝する遺伝子変異と、あと我々が体細胞って体の細胞って書いて体細胞変異っていうんですけれども、それはもう腫瘍部のみで起きているような遺伝子変異ということで、やっぱここを区別して考えなければいけないので、まあそういった意味では、まあ今回の話の主で言っているこう腎がんっていうのはどちらかというと体細胞変異って言って腫瘍のみでこう起きてきた遺伝子異常を指しているので、あまりこう日々の検査でやったからっていうことで何か予防的にこういけるかっていうと、やっぱなかなかそこはちょっと難しい、現実的ではないのかなというふうに思っています。
腎がんになりそうだよなんていうことが分かるというわけでもないということ
なんですね。そうです、いろいろこう研究等々は世界中でされていて、まあ、少しずつこう遺伝子異常といったところも、まあ、詳しくはちょっと私も十分には読んでいないんですけれども、まあ、遺伝子異常が特に日本人で何かあるのではないかというような報告もされてきているようなので、まあ、それもまあ実際に皆さんにこう応用しうるようなレベルにはなっていないと思うんですけれども、まあ、今後そういったところが明らかになってくると、まあ、今お話ししたような形で早めに何かこう危険因子っていうことが言えるのかもしれないですけど、はい、今の現状だとなかなかそこまでは来てないのかなっていうふうに思ってます。
はい、さてこの腎がんですけれども、症状というのはこうどういう、まあ、初期のあたりっていうのは自覚ってどうなんでしょうか？は
い、いや実際こう初期の場合だと患者さんほとんど自覚症状ないと思います。はい、で一応代表的にはいろいろこう症状あるっていうふうに我々の教科書的だったりとか、もしかしたらインターネットとかそういったものであるかもしれないですけど、基本的に腎がんで代表的な症状っていうのはやっぱり進行した状態でないとなかなか現れないことっていうのがまあほとんどじゃないかなというふうに思いますし、患者さんが実際に外来に来られるような方の多くが、まあ、初期の段階で見つかったような方で、まあ、例えば人間ドックとか、
はい、
あとは偶然もう腎がんとまた関係ないような症状で、まあ、偶然エコーだとか CT だとか、まあ、そういった画像検査をしたことによって偶然に見つかったと、まあ、そういった方が多いのかなっていうふうには思っています。
は
い、
じゃあ初期はもう無自覚と。
そうですね、はい、基本的には自覚症状なしという方が多いのかなというふうに思いますね。はい、
血尿が出たりなんていうこともないんですね、初期だと。
そうですね、そういった方が多いかなというふうに思いますね。はい、
この腎がんっていうのは転移したりもするんでしょうか？
はい、一応転移しやすい場所としては一番がこうやっぱり肺が多くて、続いて骨ですね、そして肝臓と、まあ、そういった順番で、あと他にも脳とか、まあ、リンパ節とかそういったところに転移することもあるんですけれども、やっぱりこう進んだ場合だと、まあ、先ほどの話とはちょっと変わってきて、まあ、転移したところの症状が何かあったりとかして、こちらの方でこう詳しく検査したら腎腫瘍があって、それが原発だと、まあ、そういったようなケースっていうのもあるのかなっていうふうに思います。
はい、じゃあ症状、まず初期は無自覚ですが、じゃあ今度ちょっと進行させていきますとどうなっていくんでしょう？
はい、進行期の腎がんという形になってくると、もちろん写真で先ほど言ったような転移を認めるということも一つなんですけれども、結構血液検査の方でもいろいろ異常が認められる場合があります。で例えば貧血が示されたりとか、あと好中球数っていって白血球の一部なんですけれども、そういったものが増えるとか、 あと血小板数が増えるとかカルシウムが上がるとか CRP ってこうよく我々あの感染症とかいろいろ見るときに炎症の程度を示すようなあのタンパク質の一つなんですけれども、まあ、そういったものが上がったりとかしてくることがあって意外とこれが大事でですね、まあ、例えば薬の治療をするときにも、まあ、こういった検査値によって、まあ、どういった薬物治療を行うかとかもうそういったところを参考にすることもあります。はい、
こういった CRP とか、はい、まあ、LDH みたいなところっていうのは、ね、私たちこう血液検査しても項目として、はい、よくわからないけど見る文字というか数字ではありますよね、はい、こういったところの異常はちょっと進行してくると変化が見られてくる
んですね。そうですね、はい、
そういう時期になってきて例えばあのがんですと体重が減ってきたりとか、はいはい、こうなんとなくおかしいなという違和感はどうなんですかね。はい、
そうですね、だからあの、まあ、腎がんに多分限らないと思うんですけれども、まあ、今お話ししたその、まあ、食欲不振がなんか時間経過どんどん悪化して体重も落ちてくるとか、うんうん、あと他にもこうやっぱりこうそういう悪性腫瘍があると原因がよく分かんないんだけど熱がポッとこう夕方夜とか出るとか、まあ、そういった症状が出てくる場合も実際やっぱりありますので、まあ、やはり今回腎がんの話ですけど、まあ、悪性腫瘍全体で考えた時にもやっぱそういったなんかこうよくわからないような状態だけどそういった体調の悪化っていうのはやっぱり長引いて続いている場合っていうのはやっぱりこうそういった悪性腫瘍の可能性も考えて、まあ、早めに病院受診されたりとかあとまあ日頃あまり画像検査エコーとかCT とかそういったことを受けたことなければですね一度その病院受診して相談して、まあ、精密検査を受けたりとか、まあ、そういったこともお勧めした方がいいのかなというふうに考えています 。
はい、ではそこからまたさらに進んでいきますとというところですよね。そろそろ症状も出てくる、はい、頃ですよね。はい、
進行しますと代表的な症状として大きく3つがありまして、まあ、あと背中とかその腰の痛みですね、まあ、いわゆるその場所としてそういったところが痛くなるとかあと血尿が出るとかあとまあお腹のあたりこう触るとゴロッと何か触る腫瘍が触れるとか、まあ、そういった3つの症状っていうのが代表的な症状だと思います。で一応、まあ、血尿っていうのは、まあ、もう本当その通りで排尿した時に真っ赤な尿が出るとかまあ、いわゆるその血尿だと思ってたら実はこちらということもあるんですけどもやはりそのただ膀胱炎とかいろいろありますのでね、まあ、必ずしも血尿出たら腎がんっていうふうにこうイコールでいくわけではないんですけれども、まあ、そういった症状がまあ進行期になってくると見られることもあります。
はい、背中や腰の痛み、まあ、これもよく聞くことではありますけど最初先生背中や腰が痛いと、まあ、マッサージに通ったりですね、はい、ちょっとすぐは結びつかなくって
そうですね、まあ、基本的にはやっぱり圧倒的に世代的にも中高年なので、整形外科的な骨とか筋肉とか、まあ、そういった異常由来の痛みの方が圧倒的には多いとは思うんですけれどもやっぱりその中にこういった腎がんっていうものによる痛みっていうのもあるかもしれないですね。だからそういったところでは一緒に来る症状としてさっき言ったような尿の色の異常というか、まあ、そういったものもこう一緒に生じているようであればやはりこういったこう病気もあるんだよということを頭の片隅には置いてていただくというのが適切かなというふうに思います。
はい、そして腫瘍に触れるということでしたけどコブみたいなものがもう触って分かるレベルになってくるんですか。
まあ、これ本当に大きくなった方なので、通常多分僕らが手術を考えるような一般的に初期で見つかる場合だとほとんどないんですけれども、やっぱりかなりあまり病院受診されなくてすごくこう大きな巨大な腫瘍で診断された場合だと、まあ、我々が触れただけでもですねやはり多分ご本人でも分かるくらいの状況もございますね。
ちなみに位置は背中から触るのか前から触るのか
背中腎臓の位置っていうのはこう意外と場所的には分かりづらくて後腹膜っていって腸とかがある空間の裏側にあるようなところなので背中だとまあ筋肉で覆われているのでもしかしたらあまり気づきづらいかもしれないですね。だからどちらかというともしかしたらお腹側の方が腹部柔らかいですから、 お腹側の方でこう肋骨の下のあたり触れたりとかするとゴロッとこうなんか触れる、まあ、そういった場合はあるかもしれません、はい、
よくお医者様の触診でぐっとお腹を、ね、はい、押していかれますけど、はい、そういう時にあっという違和感を覚えることがあるわけですね、はいはい、なるほど、こういった症状が出てきましたね先生ね。
はい、そうです。
さあこうなると今度はステージごとの進行ということになるんでしょうか。
はい、一応腎がんの場合にはですね、がんの大きさとあと腎臓の外まで広がってるか否か、そしてリンパ節とか他の臓器に転移してるか否か、まあ、そういったところから判断されます。で一応ステージ1っていうのの基準になっているのが7センチ未満で、特に腎臓を部分で取る場合だとさらに4センチ未満の方っていうのが中心になります。でステージ2になりますと7センチを超えてくるような方で、ステージ3になると他に転移はないんですけれどもリンパ節に転移がある方、あとは腎臓の場合には腫瘍が血管ですね、腎静脈下大静脈というようなところまでこう伸びたりとか、あと腎臓の外の脂肪の部分、まあ、ゲリオト筋膜っていうんですけれどもそのあたりまで広がるとステージ3で、さらにこう外までそれを超えてくるともちろんその部分ではステージ4になりますし、あとはまあ複数のリンパ節転移とかあと他の臓器へ転移した場合はステージ4と、まあ、そういったふうになっています。
まあ、こういったがんのステージを見分けたりしていく上で診断というのが、まあ、次週のお話になっていきますが、
はい、
まあ、今日のところでは血液の検査とか、まあ、尿の検査が伺いましたが、
はい、
やはりこの後予告といたしましては、
あ、そうですね、まあ、実際は我々がどういったもので腎がんをですね診断して、はい、まあ、どういった流れでですね治療をしているかと、まあ、そういったあたりをお話しできればと思います。
はい。